夏目漱石作、心、下、先生と遺書、49。私は突然、刑の頭を抱えるように、両手で少し持ち上げました。私は刑の死に顔が一目見たかったのです。しかし、うつ伏しになっている彼の顔を、こうして下から覗き込んだとき、私はすぐその手を離してしまいました。ぞっとしたばかりではないのです。彼の頭が非常に重たく感じられたのです。私は上から今触った冷たい耳と、平生に変わらないゴブ狩りの濃い髪の毛をしばらく眺めていました。私は少しも泣く気にはなれませんでした。私はただ恐ろしかったのです。そしてその恐ろしさは、目の前の光景が感能を刺激して起こる単純な恐ろしさばかりではありません。私は忽然と、冷たくなったこの友達によって暗示された運命の恐ろしさを深く感じたのです。私は何の分別もなく、また私の部屋に帰りました。そうして、八畳の中をぐるぐる回り始めました。私の頭は無意味でも当分そうして動いていろと私に命令するのです。私はどうかしなければならないと思いました。同時にもうどうすることもできないのだと思いました。座敷の中をぐるぐる回らなければいられなくなったのです。檻の中へ入れられた熊のような態度で。私は時々奥へ行って奥さんを起こそうという気になります。けれども、女にこの恐ろしいありさまを見せては悪いという心持ちがすぐ私を遮ります。奥さんはとにかくお嬢さんを驚かすことはとてもできないという強い意志が私を押さえつけます。私はまたぐるぐる回り始めるのです。私はその間に自分の部屋のランプをつけました。それから時計を折々見ました。その時の時計ほど埒の開かない遅いものはありませんでした。私の起きた時間は正確にわからないのですけれども、もう夜明けに間もなかったことだけは明らかです。ぐるぐる回りながらその夜明けを待ち焦がれた私は、永久に暗い夜が続くのではなかろうかという思いに悩まされました。我々は7時前に起きる習慣でした。学校は8時に始まることが多いので、それでないと授業に間に合わないのです。下女はその関係で6時頃に起きるわけになっていました。しかしその日、私が下女を起こしに行ったのはまだ6時前でした。すると奥さんが今日は日曜だと言って注意してくれました。奥さんは私の足音で目を覚ましたのです。私は奥さんに目が覚めているならちょっと私の部屋まで来てくれと頼みました。奥さんは寝巻きの上へ普段着の羽織を引っ掛けて私の後についてきました。私は部屋へ入るや否や今まで空いていた仕切りの襖をすぐ立て切りました。そして奥さんに飛んだことができたと小声で告げました。奥さんは何だと聞きました。私は顎で隣の部屋を指すようにして驚いちゃいけませんと言いました。奥さんは青い顔をしました。奥さん、Kは自殺しましたと私がまた言いました。奥さんはそこにいすくまったように私の顔を見て黙っていました。その時私は突然奥さんの前へ手をついて頭を下げました。すみません。私が悪かったのです。あなたにもお嬢さんにもすまないことになりましたと謝りました。私は奥さんと向かい合うまで そんな言葉を口にする気はまるでなかったのです。しかし、奥さんの顔を見たとき、不意に我とも知らずそう言ってしまったのです。K に謝ることのできない私は、こうして奥さんとお嬢さんに詫びなければいられなくなったのだと思ってください。つまり、私の自然が平静の私を出し抜いて、ふらふらと懺悔の口を開かしたのです。奥さんがそんな深い意味に私の言葉を解釈しなかったのは、私にとって幸いでした。青い顔をしながら、不慮の出来事なら仕方がないじゃありませんかと慰めるように言ってくれました。しかし、その顔には驚きと恐れとが掘りつけられたように、固く筋肉をつかんでいました。